結婚内定トリアル30の弟、その1、あなたには赤い糸で繋がっている人がいる。ただし、自分では気づいていない。あなたには赤い糸で繋がっている人がいます。赤い糸なんて単なる連想、スピリチュアルなもの、そんなものがあるはずない。そう思っているならばいいです。赤い糸はあります。誰にでも赤い糸で繋がっている人がいます。もちろん、あなたも赤い糸で繋がっている人がいます。ただし、残念なことに自分ではそれに気づいていません。素晴らしい繋がりがあるというのに、そういうふうにするのはもったいないことです。赤い糸で繋がっている人がいることに気づいてください。なぜ赤い糸に気づかないのか。なぜ赤い糸に気づかないのでしょうか。目で見ようとしているからです。残念ですが、赤い糸は目で見ません。物質的な糸は違って赤い糸は特殊です。赤い糸は見るものではなく感じるものです。目で見るのではありません。心で感じるのです。心の反応を大切にする。難しいことは何も必要ありません。赤い糸を感じるなら心の反応を大切にすることです。時々感動直感です。心を大切にすることで赤い糸の存在に気づきます。五感の研ぎ澄まし心の感動を上げましょう。心の真なら相当を見てください。ある緊張の中で心が陰と反応することがあるでしょう。なんだか気になる。なぜか引きつけられる。心がドキドキする。心が反応した瞬間を見逃さないでください。心が陰と反応したのは赤い糸に引っ張られた瞬間です。心の真なのならその方向に行ってみましょう。急ぐ必要はありません。ゆっくりでいいのです。赤い糸のことになって伸びているのか少しずつ進んでいきましょう。赤い糸は細くてないですが途中で切ることはありません。必ずどこかの誰かと繋がっています。それを探すのが人生の醍醐味です。赤い糸の先にあなたの結婚相手となる人がいます。赤い糸で繋がっている人がいることに気づく。結婚相手である30の弟、その2、結婚相手は色々信じよう。神聖な力が宿り引き寄せる力が働き始める。私は結婚に向いていない。私を好きになってくれる人なんていない。結婚なんて夢はまだ夢。そんな暗い考えを持たないことです。結婚相手がいないと考えるのはナンセンスです。夢のない話であり何も言うことはありません。間違っても結婚相手がいないなんて思わないことです。ネガティブに考えていると出会う人も出会えなくなります。ご縁があっても逃してしまいます。悲劇の主人公のように振る舞わないでください。悲劇の主人公のように振る舞っていると本当にそうなってしまいます。結婚相手と出会ったのにまず大切なことがあります。結婚相手と出会ったのにまず大切なことがあります。結婚相手がいると信じることです。まだ相手が見つかっていなくても構いません。それは信じることから始まります。どこにいるか分からなくても言うと信じることが大切です。いつ出会うのか、どこにいるのか、どんな人なのかと分からなくていい。具体的なことは後の話です。必ず言うのですから安心してください。なぜ結婚相手がいるなぜ結婚相手がいると断言できるのか。地球上には80億人以上の人がいます。異性だけ考えても30億人以上いることになります。これだけ膨大な人がいて運命の人がいないなんて考えられません。あらゆるターンが漏らされています。自分から諦めない限りあなたにいっぱいの人は必ずいます。まだ出会っていないだけ。結婚は諦めないことです。自分から夢を捨てないことです。自分から不安だに意識的に人を持っていない限り必ずどこかに結婚相手は存在します。結婚相手がいないのではありません。結婚相手とまだ出会っていないだけです。出会いなかったらどうしようと心配する必要はありません。出会いなかったらどうしようと心配するくらいなら出会ったらどうしようと期待することです。出会った後のことを考えた方が未来に希望を持ってワクワクできます。信じることで引き寄せの法則も働くようになる。あらゆるは全ての人に存在しています。もちろんあなたも存在しています。どこか運命の人がいてあなたも存在運命になります。大切なのは信じることです。信じることで引き寄せの法則も働くようになります。未来の夢になるまで心と心がつながり波長が共鳴します。不思議な力を感じてお互いがお互いを引き寄せるようになるのです。似た者同士が惹かれ合います。ユニークな存在がユニークな存在と惹かれ合います。自分のことを変わった人間と思っていてもそんなあなたを好きになってくれる人がいます。信じるからこそ引き寄せる力が高くしてあなたの神聖な力がある。結婚内ではいると信じましょう。信じることで勇気と行動力ができます。夢の実現を信じてから生きる力があるように結婚内での存在を信じるからこそ出会いの力が湧いています。未来に向かって力強い役所を起こせます。結婚内ではいると信じることであなたの神聖な力があります。引き寄せる力が高くしているのです。必ずどこかに結婚内ではいると信じる。結婚内では30の弟、その3、結婚内ではたくさんの人とやってみること。結婚内ではまず必要なことがあります。それはたくさんの人とやってみることです。一問にもまずたくさんの人とやっていきましょう。もちろんやむのやむのはよくありませんが、やはり最初は数が大切です。数を越せば結婚内と確実に出会うことはありませんが、数を越さなければ確実に結婚内と出会えません。いきなり結婚内と出会うなんて思わないことです。第一は先の勝利で答えのホームランを打つようなものです。不可能ではありませんが、現実的ではありません。勝利から結婚内と出会えば最高ですが、滅多にあるものではありません。そういう奇跡的な話はドラマや映画の中です。実際は多くの人と出会い、その中で結婚内と出会います。たくさんの人と出会ったら、あらわないという愛情を実感できる。現実ではやはりたくさんの人とやってみることが大切です。たくさんの人と出会ったら、あらわないという愛情を実感できます。自分の好みや傾向も見えています。自分と合った人を見せる確率を上げることができます。たくさんの人と出会ったらこそ、その中からこの人だという運命の人を見つけていけるのです。人結婚内と出会いたいなら人を集まりに行きましょう。難しく考えずたくさんの人と出会いに行ってください。5分、飲み会、パーティー、イベント、勉強会、読書会、食事会、同窓会や結婚式も見逃せない機会です。趣味や運動会で社会人のソースサークルに参加してみるのもいいでしょう。人が集まる場所は全てであります。参加費用がかかったとしても出会いのチャンスが得られる場合もあるわけです。無駄なお金ではなく、価値のある最下です。少しでも可能性があるならそこに行ってみる価値があります。出会いのチャンスは全て勝つために興味を持ちたい。100% であることは足りませんが、出会いの可能性があるのは確実です。出会いの数を増やそう。出会いの数を増やしましょう。10人や20人で満足せず100人や200人とたくさんでやっていきましょう。私たちはたくさんの人と出会える自由があります。たくさんの人とやっていくならある特殊者やヒーリングがいっぱいある人と出会います。運命の出会いがあなたを待っているのです。まずたくさんの人とやっていく。結婚内定と出会う30の弟、その4、結婚内定は自然と出会うものではなく出会いに行くもの。結婚内定と出会うのを待っていませんか。もちろん人生では自然の波打ちで結婚内定と出会うこともあります。学校や職場であってそこから交際に発展していくこともあります。将来で出会い将来の結婚につながることもあります。あなたが声をかけられたことがきっかけでしまって、しかし結婚につながるケースもあります。さまざまな偶然が重なって、奇跡的な出会いを果たすこともあります。自分からアクションを起こさなくても、偶然の波打ちから結婚内定と出会うこともゼロではありません。しかし、待ちの姿勢はよくありません。運命だからです。運命の姿勢はよくありません。運命の姿勢はよくありません。人生の主導権を放つことになります。自然と出会えたタクを見て、自分も同じことが起こると考えないこと。自然と出会えたタクは運が良かったという話です。あくまで偶然であり奇跡です。結婚内定と自然に出会えたケースがあるからといって、自分も同じことが起こると考えないことです。自分も同じような奇跡に恵まれるとはありません。じっとしているからでは何も起こりません。あなたと時間だけが過ぎていきます。何も変わらない日常が繰り返されるでしょう。気づけば長い時間が経っていて年齢を重ねてしまっているのです。おかしい。こんなはずではなかった。縁結びの神様に話された。何か未来が間違えているのです。運になっていると、出会いのデータを得る。淡い幻想を抱くのはやめることです。結婚内定は自然と目の前に現れることはありません。天から降っていることもありません。突然、神様に乗ったおじ様が現れることはありません。待ちの姿勢は運の姿勢です。せっかく素晴らしい魅力があっても、運のままでは生かせません。運になっていると、周りの人は元気結婚内では自然と出会うものではなく、出会いに行くもの。ここで大切なことがあります。結婚内では自然と出会うものではありません。出会いに行くものです。自らの意思で積極的に行動することが大切です。運の姿勢は今日で終わりです。今日からは自分から働きたい姿勢を見つけてください。自分の幸せは自分でつかむという考え方を持つことです。積極的な姿勢とガスなくした姿勢とは違う。ガスなくしていけるのではないだろうか。そんな心配は不要です。積極的な姿勢とガスなくした姿勢とは違います。積極的に人生を生きている素晴らしい姿勢です。運でじっと待つのではなく、自分から積極的に出会いに行きましょう。結婚内と出会いたいならなおさです。じっとしていては結婚内ということが普通の出会いじゃありません。結婚内では自然と出会うものではなく、出会いに行くものです。結婚内との出会いは運が偶然に待たない。自分から積極的に動いて出会いに行く。結婚内と出会う30の方法、その後、結婚内とのイメージを思い描いておこう。イメージ写真があなたの目の前に現れる。結婚内と出会いたいならまず姿勢を描くことがあります。結婚内とのイメージを思い描いておくことです。直感でいいので理想の人を思い描きましょう。こんな顔の人、こんなスタイルの人、こんな雰囲気の人、こういった感じです。具体的でもいいですが、抽象的でも構いません。ぼんやりとしたイメージだけでも十分です。勝手にイメージするなんておかしいと遠慮する必要はありません。あくまでイメージですからあなたの自由でいいのです。イメージを思い描くことで引き寄せの法則が働き始める。 もちろんイメージとは違った人と結ばれる可能性もあります。結婚してから振り返った時、イメージと違う人と結ばれたということもあるでしょう。それでも今です。イメージが無駄になっても構いません。無駄になったと感じても、実際には間接的に影響した可能性もあります。イメージを思い出すことで行動力にプラスの影響を与えます。出会いたい。出会いに行く。という気持ちもあります。ワクワクする気持ちが強くなり、やはり元気、勇気といったパワーが生まれます。出会い力の向上につながっていくのです。結婚内でのイメージを思い描いておくと、医者の覚える。結婚内でのイメージを思い描いておくと、いいことがあります。運命の人と出会った時、ビビッと目のような衝撃が走ります。どこかで見たことがあるという医者の覚えでしょう。直感的に自分の理想にしたい人が問われます。結婚内で問われる人かどうか直感的にわかるのです。想像ではせるのではなく、ペットしていないでみよう。頭の中でイメージを思い描いては不十分です。ぜひ、紙に描いてみてください。想像ではせるのではなく、ペットしていないでみましょう。綺麗に描ける必要はありません。絵の才能がなくて結構です。あくまでイメージなのですが、手前でもぼんやりしたいと思いません。細かく描いたら、シルエットだけでも OK です。実際に描いてみることで、結婚内でのイメージがより鮮明になります。イメージすればすることをそういう人と出会いやすくなります。喉に描いた人があなたの目の前に現れます。結婚内でのイメージを思い描いておく。結婚内である30の方法、相続。結婚内でに結婚内定を考える上で大切なポイントが2つあります。価値観とフィーリングです。どれだけ価値観があるか、どれだけフィーリングがあるかということです。一方、大切というわけではなく、両方が大切です。それぞれ車の両輪のような相関関係があり、バランスを保つ上で大切な存在です。価値観とは、価値観とは何に価値を求めるという考え方のことを言います。価値観は物事を判断したり、行動を徹底したりすることの評価基準になります。価値観があっていないことを相談で分かりますと、納得してまず画面になります。無理に自分を演じなくても、普通にしているだけで話がならずに盛り上がったりするのです。フィーリングとは、フィーリングとは相手としている時の感覚です。相手としている時、どれだけ気分が良くなるか、どれだけ心地よい感覚が得られるかです。フィーリングが合っていると、私が違和感が小さくなるので、ストレスを感じません。ストレスを感じないことが、やさかに安心感が得られたりします。自然体でいられる気分も心地いいので、関係が長続きするのです。価値観のフィーリングは合わない人と結婚したところでうまくいかない。価値観とフィーリングは結婚を考える上で大切なポイントです。価値観やフィーリングは合わない人と結婚したところで厳しい現実が待っているでしょう。まさにストレスの多い毎日になるでしょう。しばらく一緒にいることができても、長期的に夫婦生活を行うのは厳しいのが現実です。価値観のフィーリングもあっていないならないです。断るために相手と衝突するでしょう。必ずどこかで連帯に立ちます。もはや離婚するのは時間の問題です。離婚ができない状況が一時刻になっています。価値観とフィーリングを見れば、彼の将来も見える。結婚内定かどうか見極めるなら、価値観とフィーリングに注目してください。価値観とフィーリングは結婚内定を考えることのないポイントです。価値観のフィーリングも内面に関わるポイントです。内面は心の結びつきも関係しているため、長期にわたる夫婦生活では欠かせないポイントです。価値観は合っているだろうか、フィーリングは合っているだろうかと追いかけながら相手と接してみましょう。2人の将来が見えてくるはずです。結婚内定としてふさわしい人が変わっています。価値観とフィーリングを見れば2人の将来も見えるのです。結婚内定かどうか考えるときは、価値観とフィーリングを確認する。結婚内定である30のこと、そのなら、価値観とフィーリングは7割ならば十分。結婚内定を考える上で大切なのは価値観とフィーリングです。価値観とフィーリングが合っていないことを話がならず自社に盛り上がったりします。どう考えたり納得してまず画面が増えたりします。無理に自分を演じなくても自然体のままでいられるので2人の関係も長続きします。あなたの身近に円満夫婦を思い出してください。円満夫婦は必ず価値観とフィーリングが合っているはずです。円満なら価値観とフィーリングがあるのではありません。価値観とフィーリングが合っていれば円満でいられるのです。価値観とフィーリングが合っていれば自然体でいられたり共感が増えたりするのでスムーズなお付き合いができます。価値観とフィーリングは結婚内定を考える上で欠かせないポイントなのです。価値観とフィーリングは7割ならば10。価値観とフィーリングは合えば合うことに。理想は 100% といったに合うことですが、実際のところ 100% 合う人はなかなかありません。いきなり10割やっている人を探さないことです。絶対にないともありませんが、最初から探すのは非現実的です。最初から相手に関係を求めるのは、こんな大きな障害になります。そこで大切なポイントがあります。価値観とフィーリングは7割ならば十分と考えてください。出会った段階でとフィーリングが7割になっていれば十分です。さらにもっと親しくなるのに十分な可能性があると考えているでしょう。生まれも育ちも違う人が最初から7割になっていることは素晴らしいことです。特別なことであり、運命的と言っても過言ではありません。残りの3割は後から少しずつ埋めていく。残りの3割は放っておけばいいかというと、そうではありません。残りの3割はその後の交際やコミュニケーションで少しずつ埋めていけばいいのです。2人でいろんな話をしながら考え方を共有します。2人でいろんなことに向けて共通の思い出をします。プライベートの話もたくさんして、できるだけ隠し事がないようにします。そうしていくうちに残りの3割が少しずつ埋まります。時には喧嘩をすることも大切です。きちんと仲直りさえできれば、喧嘩の前より親しい関係に強化されているはずです。10割を目指す必要はない。残りの3割はその後の交際やコミュニケーションで埋めていきますが、10割は目指さないことです。10割を目指すのは非現実的です。価値観やフィーリングを近づけることができても 100% 一致させるのは非現実的です。10割は長い夫婦生活を通して目指す最終目標です。一生からかかりやすい夫婦としての最後にもなります。結婚前の段階からまず7割を目指すとしましょう。価値観とフィーリングは7割ならば十分と考えているのです。価値観とフィーリングは7割ならば十分と考える。結婚内定である30のこと、その8、一緒に連絡できる人こそ理想の結婚内定。理想の結婚内定はどんな人でしょうか。理想の結婚内定は人によって様々でしょう。頭のいい人、経済力のある人、優しくて面白くていつも笑顔を絶やさない人、人によって好みが違うように結婚内定に求める理想の人です。しかし、あくまで結婚内定という点で考えるなら欠かせないポイントがあります。一緒に連絡できるかどうかです。別の表現をするなら自然体でいられるかどうか、自分らしくいられるかどうかと言ってもいいでしょう。どんな感情としても人に共通します。国籍も関係ありません。理想の結婚内定で一番大切なのは一緒に連絡できる人です。一緒に連絡できない人は必ずしない。一緒に適応されないとは、最後ストレスもたまります。相手に気を遣ったり、言いたいことを言いなかったり、その自分が忘れなかったりするのは想像以上のストレスです。緊張したり、気を遣ったり、ずっと最後もたまるでしょう。なかなかその自分が忘れず、自然体の自分になりません。一時的に相手に合わせることができても、そういう人を続けることになると大変です。夫婦生活は長期にわたる関係です。結婚内定を探すということは、一生付き合っていける人を探すということです。一緒に連絡できない人と結婚するということは、一生ストレスを感じるということになります。これは大変な不要です。人の体力や精神力には限界があります。地域に疲れが溜まっていると、どこかで息切れしてしまう。ある時、妄想になると、限界に達します。一緒に連絡できない人とは、必ずしません。一時的に関係を続けることができても、どこかで限界に達してストレスが発します。いくら大変なようだと、どれだけお金持ちであろうと、一緒に連絡できない人は、あくまでも運命です。一緒に連絡できる人こそ、理想の結婚内定。一生付き合っていくためには、リラックスできる関係がありません。一緒にいるだけで、その自分を忘れないでやることが大切です。そういう人こそ、理想の結婚内定です。一緒にリラックスできるから、一生付き合っていきます。あなたの周りに円満夫婦を見てください。なぜなら、円満夫婦はリラックスした関係になっているはずです。一緒にリラックスできるから結ばれました。一緒にリラックスできるから関係も長続きしています。理想の結婚内定を探すときは、一緒にリラックスできるかどうかというポイントを重視してください。理想の結婚内定を探すときに欠かせないポイントです。幸せな結婚をするための絶対条件です。一緒にリラックスできる人を探す。結婚内定である30のこと、その9、交際経験がなくても結婚内定は見つかる。恋愛経験など、今まで誰とも付き合ったことがない。交際経験がないから結婚内定も見つかない。時々そんな弱い男と会います。確かに交際経験がなかったり、恋人ができたことがなかったりすると結婚は難しい目標に思えるでしょう。結婚に至るパターンとしては、まず恋人ができて、交際から結婚に発展していくのが一般的です。交際経験がなかったり、何が得られないから離れていたりすると結婚は不可能であるように思うかもしれません。しかし、大丈夫です。交際経験がなくても結婚内定は見つかります。それはなぜか。交際に必要な要素と結婚に必要な要素は異なるからです。恋人関係と夫婦関係は似てないもの。恋人関係と夫婦関係は別物です。似てないものです。もちろん共通点も多いですが、相違点もたくさんあります。恋人関係は情熱が中心ですが、夫婦関係は愛情が中心です。恋人関係に必要なのは時々快楽ですが、夫婦関係に必要なのは信頼、安心感です。恋人関係には責任が必要とは限りませんが、夫婦関係には責任が必要不可欠です。恋人関係は答えを見つめますが、夫婦関係は同じ行動を見つめます。恋人関係は法的な結びつきではありませんが、夫婦関係は法的な結びつきです。恋人関係は自由な関係ですが、夫婦関係は運命共同体です。このように恋人関係と夫婦関係は似てないものです。恋人関係と夫婦関係は多くの違いがあり、必要とされる要素も違うことを知ってください。恋愛の延長が結婚と思っていると痛みになるでしょう。交際経験がなくても結婚することはできる。結婚内で求められるものがあります。結婚内で求められるものと恋人に求められるものは別物です。交際経験がなくても結婚内で見せることはやめてください。交際経験がなくても結婚に必要な要素が揃っているなら結婚内で出会って結婚することは可能です。 恋愛をしなければ結婚できないというのは先入観です。世の中には恋愛結婚だけでなく、恋愛結婚もあります。恋愛や交際に自信がなければ、恋愛という手段に頼るのもいいでしょう。自分に大丈夫と言い聞かせてください。難しいかもしれませんが、不可能ではありません。チャンスも可能性も十分にあります。交際経験がなくても結婚することはできるのです。交際経験がなくても結婚相手を見つけることは諦めない。結婚相手である30のこと、その10、第一印象の悪い人が将来の結婚相手になることもある。テレビや雑誌で夫婦のマネソンインタビューを見たことがあります。夫婦という会です。エピソードの多くは恋情のものが中心です。人の声でした。最初から運命を感じていました。最初から相性があって、いつも何か交際していました。定番のエピソードが違いますが、面白いのはそれだけではありません。中には意外なエピソードがあって、驚かされることがあります。第一印象は悪かったです。初めて会った時の印象は良くありませんでした。むしろ最初は嫌いな人でした。第一印象は悪かったというエピソードが違いです。あなたも一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。普通に考えて、第一印象の悪ければ友人になるのさえ難しく、結婚は不可能であるように思います。しかし、実際に第一印象の悪い人と結ばれている現実があります。なぜ第一印象の悪い人と結婚できたのか。なぜ第一印象の悪い人と結婚できたのでしょうか。やっと演出しやすい状況だからです。第一印象はあくまで第一印象にすぎません。第一印象は長く残りやすい傾向があるだけで、後から変えることが可能というわけではありません。第一印象が悪くても、その後の不満によって印象を改善していくことが可能です。第一印象が悪いことはチャンスです。第一印象が悪ければ、あとは印象が良くなる一方だからです。最初会った時は悪い印象だったのに、意外と印象がない。最初の印象が悪かったら、多分だけちょっとしたことで好印象を感じてもらいます。意外と印象がですね、心で感動されます。そのギャップに魅力を感じて一気に親しくなることがあります。悪い印象が好印象に変わることもあれば、嫌いな人が好きな人に変わることもあります。死ぬことが嫌いな人が死ぬことが好きな人に変わることも実際にあり得る話です。大切なことは可能性を残しておくということ。第一印象が悪いから結婚相手にならないと決めつけないことです。最初から可能性を見つけないことです。事情があって、たまたま最初の印象が悪くなってしまうこともあります。悪く返しているだけかもしれません。何度か会っているうちに相手の本当の姿が見えてきて、だんだん印象が良くなっていくことがあります。大切なことは可能性を残しておくということです。第一印象が悪いから二度と会わないと考えるのは早いです。仲良くなるチャンスを逃すことになりません。安易に言いつけるのは仲良くなるチャンスを逃すのと同じです。意外な展開を期待しましょう。第一印象が悪いと結ばれたかったくなるように、将来の印象が悪くても意外な展開もあるのです。第一印象が悪い人でも将来の結婚相手かもしれないと可能性を残しておく。結婚相手と出会う30の方法、その11、結婚相手と出会いたいと避けない、結婚相手と出会いたいと注意しないことがあります。結婚相手と出会いたいと避けない、言い返したりしないことです。もちろん結婚相手と出会いたい気持ちはあっていいのです。結婚願望は大いにあっていい。結婚願望があるなら結婚相手と出会いたいと思うのは自然なこと。思っていることを言葉に出すことで自分の考えが周りに伝わります。結婚相手と出会いたいならきちんと言葉に出してアピールするのは当たり前のことに思います。しかし、ここに注意するポイントがあります。叫んだり言い返したりしていると勢いのある印象が強くなります。一言で言えば、ガツガツした感じが強いことです。結婚相手と出会いたいと、いや自然な出会いや人間関係の発展を支える。相手が出る印象を考えてください。あなたが結婚相手と出会いたいと叫んだり言い返したりしていると相手は驚いて見ないでしょう。ガツガツした印象があって相手は引いてしまいます。余裕や落ち着きなく、上品さも失われます。まだ相手は皆さんを抑えるように感じていい気分がしないでしょう。相手はこれから猫に囲い引き出しますと言われているように感じて警戒します。一定の距離を変えるため表面的な付き合いしかできなくなります。結婚相手と出会いたいと叫んだり言い返したりすると自然な出会いや人間関係の発展も妨げるのです。人のことに詰めたり婚活の仲介コーディネーターに話したりするのはいいですが、手配次第に言わないことです。自分から触れば触ること、出会いは遠ざかります。結婚相手と出会いたいと思った時は言葉には出さず心の中で続けましょう。どうしても話したいなら喉に書けばいい。吐き出したい気持ちが収まらない時はどうするか。喉に書いてください。喉に書いたら誰かを驚かせたり迷惑をかけたりすることなく感情を吐き出せます。気がするまで書きまくればいいのです。結婚相手に出会いたいとストレートに書くのもよし。早く出会えるといいなと願いを書くのもよし。どうして出会えないのだろうと心の叫びをそのまま書くのもよし。書いて書きまくります。喉がいくら吐き出しても OK です。指が咲いているには気持ちが落ち着いているでしょう。肝心なことですが効果は絶大です。心の叫びを吐き出した喉はくれぐれも犯人にならないように注意しておきましょう。書き終わった後はこの中破ってゴミ箱にすると安心です。大声で結婚相手と出会いたいと叫んだり言い返したりしない。結婚相手と出会う30のこと、その時に結婚相手と出会うならニコニコしてるから結婚相手と出会うのだ。結婚相手と出会いたいならまず大切なことがあります。笑顔は光です。人を引きつける力であり、ポジティブパワーの塊です。笑顔は空気を作ります。明るい表情を教えると明るい雰囲気が現れます。発光体のような存在に見えてきて、周りから注目されます。明るい雰囲気があるな。ちょっと話しかけてみたい。一緒に揺らせてほしいね。ニコニコしていると、あなたも明るい表情に誘われ、多くの人が近づいてきます。おいでおいでと言わなくても、ニコニコしているだけで人が集まってきます。笑顔は多いイコール、出会いよりも高いです。自然と出会いに恵まれ、その中で運命の人と出会いに恵まれるのです。笑い際は気にしなくていい。笑い際は気にする必要はありません。笑い際はポジティブな印象があるので、笑い際は隠すものではなく見せるものです。笑い際はなると、この人は普段から呼ばれているのだと、前向きに解釈されます。笑い際はあなたの魅力の一つとなり、出会いに恩恵を渡すのです。自分の笑顔が好きではない時、どうするか。自分の笑顔が自分の笑顔になったと、あなたが積極的に笑顔になれず、表情を抑えがちになるもの。しかし、無用の心配です。自分の笑顔が好きでなくても、やはり笑顔になった方がいい。あなたはすべての人からされます。あなたは自分の笑顔になっても、相手はあなたの笑顔が好きです。自分の笑顔を破って、どんどん笑顔になってください。あなたの意味にされて、縁結びも神様のニコニコしてくれます。楽しいことがなくても、ニコニコしよう。楽しいことのない笑顔にならないと思うかもしれません。ここに答えがあります。楽しいことがなくても、ニコニコしましょう。不自然な表情になりません。むしろ明るい雰囲気が漂います。普段から口角はニコニコした表情を心がけましょう。口角を少し上げるだけで表情は、あと明るくなり、あなたの魅力もぐっと楽しいことなくてもニコニコする会ができるはずです。特別楽しいことなくても普段からニコニコしていると根性です。あなたの口角は笑顔を数々します。周りの人からいつもニコニコしていないと言われるようになれば合格です。ニコニコしているから結婚相手と出会う。面白いことがあれば思い切り笑いましょう。嬉しいことや楽しいことがあれば満面の笑みを浮かべましょう。話をするときも聞くときもニコニコ明るい表情を心がけましょう。晴れの日もあまりの日もあるしもニコニコすることです。ニコニコしていれば自然と出会いに恵まれます。結婚相手と出会うのも時間の問題です。結婚相手と出会うからニコニコするのではありません。ニコニコしているから結婚相手と出会うのです。普段からニコニコを心がけ笑顔を意識する。結婚相手と出会う30のこと、その13、笑われる積極的な表情はかっこいいのでしょうか。いえ、残念ですがかっこいいとはありません。もちろんかっこよく見えることも大半ですが、そうでないこともあります。積極的な表情は滑稽に見え、笑われることもあります。どこまで会いに行く様子は、見た目によっては滑稽に見えます。よくそこまでやらないと笑われることもあるかもしれません。積極的な表情も滑稽に見えることもあります。このように気持ちが届かず黙りする様子は面白おかしく見え、笑いをすることもあります。告白する様子も客観的に見ると滑稽に見えることもあります。もし断られるとかっこ悪く見えてしまいます。熱烈な告白にも関わらず、確かに断られるとなおさらです。結婚相手と出会うことは必ず笑われることもあるのも事実。積極的な様子は恥ずかしい様子を表現したいです。時には無学校の様子に見え、周りが支障を受けることもあります。しかし、それでいいのです。笑われることを恐れてください。笑われることを恐れていると、新しい変化を起こせなくなります。自分の感情に行くと悪くなります。周りの目が気になって、新しい気持ちが強くなり、思い切った挑戦ができなくなります。気になる人がいても、周りの目を気にしていると、声をかけられなくなります。笑われることを恐れないでください。笑われるようなことがないと、結婚相手は出会えないのです。笑いたければ笑いがいいと強気になる。結婚相手と出会うためには、新しいことを乗り越えていかなければいけません。笑われることを恐れず、どんどん新しい行動をしていきましょう。告白して断ればいい。後押しに失敗してもいい。このように一つができなくてもいい。周りから笑われても気にしないことです。ちょっと変だよ。みっともないね。あの人はかっこ悪い。笑いたい人は笑わせておけばいい。笑いたければ笑いがいいと強気になってください。笑われるは勇敢な行動ができている証拠です。笑いがいいむしろ、笑いに行こうと思うぐらいになってください。笑いに行こうと思うぐらいでちょうどいい。笑いに行こうと思えば、勇気の旅行と恥ずかしい足も取り掛かるようになります。笑われるぐらいの状況があれば、どんどん行動できます。自分の人生は自分で切り開いていくものです。いつか結婚相手は出会いのです。笑われることを恐れず、どんどん行動していく。結婚相手と出会う30のこと、その14、結婚相手は一人でない。数を求めるのはナンセンス。結婚相手が少ない。結婚相手をもっと欲しい。そんな悩みを持ってしまいます。 改めて考えてみるとおかしな話です。知人関係、友人関係がまだ分かるのです。友人が少ない、人間関係が乏しいといった悩みが現れます。知人友人は何人でもいい。知人関係、友人関係はたくさん作ることができます。10人用と20人用と問題ありません。心がけ次第によっては友人が手に作ることも不可能ではありません。まさしく人はという状態になります。いろんな人と接することでいろんな刺激が得たり、楽しい時間が増えたりしていくでしょう。幸せになったり、勉強になったりなど自分の成長にもつながります。知人友人が多くがいることでしょう。しかし、結婚相手は違います。結婚相手は一人がいいのです。一人と結ばれればゴールです。何人もいる必要はありません。むしろ何人もいると思います。今と思う人がたくさんでも最終的にやるのは一人です。一人に去ってその人と結ばれればいいのです。結婚相手に数を求めるのはナンセンスです。結婚相手に数を求めていませんか。身の回りが10回連続で続くと考えられます。5歳に発展しない出会いが10回あったということです。だんだん不安が広がって焦りを感じ始めます。このままの人と出会えないのではないか、結婚できないのではないかと落ち着かなくなり、連続で10回続くと、この先もずっと目の前の状態が続くそうに思います。身の回りが続くと気分もさらに気になるでしょう。しかし、ここが正念場です。身の回りがたくさん続いても希望のことです。焦ることも落ち込むこともありません。順に続くことは、順に続くことは関係ありません。次こそは、また次こそはと希望のことが大切です。運命的な出会いはある日突然訪れます。次の出会いで結婚相手との出会いという可能性は十分考えられます。人の出会いで今までの努力と今日が全て報われます。だから、正念場だと前向きに考えよう。前向きに考えることです。心を忘れず、くよくよを忍ばず、どうしても考えましょう。身の回りが永遠に続くわけではありません。身の回りが長く続いても、次の100回目で運命が起こることもあります。素晴らしい出会いほど突然、残るのが定番です。結婚相手の出会いは、悲願したときに起こります。次の出会いがそうかもしれないのです。結婚相手に数を求めない。結婚相手は一人でいいと考える。結婚相手と出会う30の方法、その規模、引き寄せる力を感じるなら素直に力のが正解。そこには、奇跡の出会いが待っている。私たちの事情にはある法則が働いています。引き寄せの法則です。引き寄せの法則は目に見えませんが、確実に存在しています。私たちの事情に溶け込んでいて、至る所で影響を与えています。心と心は繋がっています。見た者同士は自然と引き寄せるようになっています。意識であり、心の共鳴です。距離が離れていても、自分のような力が働き、答えを引き寄せます。見ない人で繋がっているかのように答えを引き寄せます。手足があるかのように、こちらにいると現れます。相手と真剣まで近づくと、やっと答えが、ピンと反応するのです。あなたの友人も思い出してください。あなたの友人はあなたと見ているでしょう。いつの間にか、出会い、いつの間にか仲良くなったはずです。そのいつの間にかです。知らず知らずのうちに影響を受けています。引き寄せる力を感じたら、無視しない。引き寄せる力を感じたら、大切なことがあります。無視ないことです。ご案内、ご話に通話はよくありません。自分の心に正直になりましょう。心の声を尊重してください。心の反応は自分の正直な声です。今一度、自分の心の反応を大切にすることです。心の真剣な方向に向かってみよう。引き寄せる力を感じたら、その感覚を信じてみましょう。引き寄せられたのは何か理由があります。心の真剣な方向に向かってみることです。力が直接歩いていきましょう。距離が離れているなら、まずは電車に乗ってでもいいので行ってみることです。そこにいるなら、出会った確率も高くなります。平凡な場所であっても、そこには運命の人の出会いが待っている可能性があります。似た者同士は自然と引き寄せ合って歩くときがあります。出会った瞬間にビリッと衝撃が走ります。悲惨があったり、多くの心地よさを感じたりします。幸福感に包まれる心の満たされるのです。分かります。お互いが似た者同士なので、話を確かめ合って、あっという間に親しくなれるのです。引き寄せる力を感じるなら、素直に親しく。結婚相手は遠くにいると思い込んでいないか。結婚相手は遠くにいると思い込んでいませんか。結婚相手というふうに思い込んでいるのと同じです。結婚相手と人は遠くにいるのと思い込んでいることが少なくありません。自分でも気づかないうちに手間暇をかけないと結婚相手と出会えないと思い込んでいることがある。ドキッとした人は要注意です。結婚相手は遠くにいることはありません。思い込みであり先入観です。そういう気がする出会いに根拠がありません。一旦思い込みがないとなかなか自分では気づかません。結婚相手は近くにいることもあるのです。身近なことを見直そう。結婚相手は意外と身近にいることもあります。結婚相手は遠くにいるではなく結婚相手は近くにいるかもしれないと考えてみましょう。あなたの身近にいる人たちを思い出してください。昔からの幼馴染、親しくしている友人、毎日会っている男の友達、女の友人、いつの友人、お姉さん、近まずのように近づいてみないということがあります。あなたが気づいていないので相手はあなたに恋を寄せているかもしれません。見ないことは誰もありません。運命はちょっとした出来事で変わるもの。結婚相手を探すことがすでに出会っている可能性もあります。幼馴染が将来の結婚相手という可能性もゼロではありません。毎日会っている男の友達、女の友達が将来の結婚相手になる可能性もあります。もしやと考えてみる価値があるのです。思い込みが消えた瞬間、見えてしまう。遠くまで読めないことです。近くを見てください。身近な人間関係に注目してください。思い込みが消えた瞬間、見えてしまいます。今まで平凡に見えていた人間関係が全て結婚につながる可能性が見えてくるでしょう。あなたにとっても身近な人間関係の方が後押ししやすいはずです。あなたの将来の結婚相手は意外と近くにいることもあります。可能性を感じたら早速アクションを起こしましょう。大きなアクションあなたのアクションによって、彼の安定な場合、将来の結婚相手に変わる可能性があります。まさか、現実になる可能性もあるのです。遠くまで読みのではなく、身近なところから探す。結婚相手と出会う30の方法、その10なら、結婚相手と出会うなら小さな一歩を大切にしよう。小さな行動の積み重ねが夢の成就につながる。早く結婚相手と出会いたいと思うだけではありません。もちろん、信じることは大切ですが、祈っているだけでは何も起こりません。むやみに祈っているだけで、雲が時間だけが過ぎていくでしょう。どこに行った、出会いのだろうと話しただけでもいけません。話も体力を抑えます。話しただけでそれだけで最低しない行動するまでが重点が必要になります。イメージするだけでもいけません。あなたの中で結婚相手のイメージを思い出すことは大切ですが、イメージはあくまでイメージです。イメージを思い出すことに執着して、肝心の行動が止まらなければ、現実は何も変わりません。あなたは今、こうした状況になっていませんか。ドキッとした人は要注意です。どれだけ物事を話そうとイメージしようと行動が止まらなければ何も起こらないのです。小さな一歩、小さな行動を大切にする。結婚相手と出会うためには小さな一歩を大切にしてください。つまり小さな行動です。小さな行動と思って話してはいけません。出会いの実践は一歩の繰り返しです。会いに行くのも話したけども、仲良くなるのも一歩の繰り返しによって実現します。結婚相手と出会うためには小さな一歩を大切にしてください。小さな行動の積み重ねが大きな結果を出します。夢の成就につながるのです。チャンスは手伝うものではなく、足で掴む。どんな出会いもまず一歩の繰り返しです。足を動かさない人は結婚相手と出会いません。足で動かしていれば、いつか結婚相手と出会います。チャンスは手伝うものではなく、足で掴むのです。足を動かせば動かすほど、未来と運命が形づけられていきます。一歩を繰り返す一万とあるのは大変でも一歩あるのは簡単です。一万とはいえ一歩一万繰り返しているにすぎません。早く人と出会いたいと話すだけではいけません。口を動かすように足を動かしましょう。だから一歩再度一歩。一歩歩いて進むために結婚相手に近づいているイメージを持ってください。一歩の繰り返しで前に進み夢の実現に近づきます。一歩を大切にする人が結婚相手との出会いを実現できます。小さな一歩、小さな行動を大切にする。結婚相手と出会う30の方法、その18、結婚の悪い情報は意識的に排除しよう。あると結婚の悪い情報を認識することがあります。結婚しても大変なことがあり、幸せな結婚なんて現象。結婚は忍耐と妥協が必要。結婚しても3組に1組は離婚する。結婚したらといって幸せになるとは限らない。結婚なんてしない方がいい。情報サイトに対することもあれば、人の話していくこともあります。嫌な体験談もあるでしょう。経験者のことは、興味深く、困難に心に響きます。統計的なデータもあるでしょう。データを示されると説得力があります。客観的なデータを見ることができ、一般のデータを知ることができます。参考になる情報もあるため、全てが何と言われてもありません。今後の結婚生活を考える上で役立つ情報もあるでしょう。私たちはつい悪い情報を求めたくなります。人はリスクを避ける本能があります。リスクを避ける本能が悪い情報があると、みんなに反応するようになっています。結婚の悪い情報も現実報酬という意味で一定の意味があるのは間違いありません。しかし、それ以上に大きな影響があることに気づいてください。結婚の悪い情報を認識していると、結婚に嫌なイメージがします。ネガティブなイメージは建設的な内容を収まる。ネガティブなイメージは建設的な内容を収まります。円満な夫婦が壊れ、幸せな結婚生活を得なくなります。結婚しない方がいいのかな、別に結婚しなくてもいいかなという考えに傾いてしまいます。結婚の悪い情報があれば、あるほど結婚のイメージも悪くなります。結婚が長くないかという話から聞いていると、結婚してもどうせ続かないといった考えになります。結婚には痛みを生じさせるのです。結 婚に関する悪い噂は排除する。結婚の悪い情報があれば、意識的に排除することです。見ることも聞くことも努力をしましょう。完全に排除することはできなくても、手がすごくくらいができるはずです。ちょっと危ないなと感じたら、その方から離れたり、会話やインターネットを中断したりします。現実から要請しているように感じますが、これは違います。現実を強く生きるために余計な情報を遮断しているのです。悪い情報から離されていると、視野が狭くなり、必ずそうなるといった不安な考えが発生します。これは良くありません。結婚生活がうまくいかないカップルもいますが、うまくいくカップルもいます。3組に1組が離婚するなら、3組に2組がうまくいくということです。極端な考えにならないためにも、結婚の悪い情報には十分注意することが大切です。結婚のイメージが崩れないようにすることです。結婚の悪い情報があれば走って逃げましょう。結婚の悪い情報があれば意識的に排除する。結婚相手である30の方法、その19、幸せにしてくれる人を探すのではない。幸せにしたい人を探すのだ。私を幸せにしてほしい。幸せにしてくれる人はどこにいるのだろう。どこに私を幸せにしてくれる人はいないだろうか。幸せにしてくれる人を探していませんか。癒してくれる人、泡をくれる人、踊ってくれる人、尽くしてくれる人、わがままを聞いてくれる人。結婚相手という概念です。自分の幸せにしてくれる人を探そうとすることが多いのではないでしょうか。しかし、ここに落ち穴があります。幸せにしてほしい気持ちだけでは、明るい未来を見つけるのは難しい。幸せにしてほしい気持ちは大きな意味について自己中心的になります。自己中心的な安堵は心の中で持っているだけであっても、態度や言葉遣いから表に出ます。出会った相手は私のために尽くしなさいと言われているように感じ、警戒して後ずさりするでしょう。ご縁がないと言っているようなもの、誰でもご縁がないかくありません。そんな都合のいい話はありません。一方的に尽くさなければいけない関係に頼るようになります。夫婦関係とは運命と同体であり、お互いの協力が果たせません。この人とは建設的な関係を続けない、明るい未来を続けない。そう直感した相手は逃げるようになっていくのです。自分の幸せにしてくれる人を探すのはやめましょう。幸せにしてほしい気持ちも大切ですが、もっと大切にしたい気持ちがあります。幸せにしたい気持ちなのです。幸せにしたい人を探そう。この人を幸せにしたい。そう思う人こそ将来の結婚相手です。未来は求めず相手のためにできることをするということです。大切なのは幸せにしたいという純粋な気持ちです。結婚相手とは一生の安定です。一生関係を続けるためには相手を思う気持ちが欠かせません。あなたが相手を幸せにしようとすると相手もその期待に応えてくれます。良好な安定が結ばれ、安定が長続きします。結婚生活は困難の連続でもあります。幸せにしたいと思うからこそ、そこから湧いてきて難しい困難を乗り越えていきます。二人で運命共同体としての仕事を待っております。相手のためにすることは自分のためにもなります。あなたが幸せにしたい人は誰かということです。幸せにしたい気持ちがあれば安心感が養われます。幸せにしたいかどうかで考えると、結婚相手として相手が直感的に言われます。幸せにしてくれる人ではなく、幸せにしたい人を探す。結婚相手とである30の方法、その20、ワンパターンから抜け出すことが結婚相手とである30。結婚相手と出会うためにはワンパターンから抜け出すことです。同じことの繰り返しの中では変化が生まれます。通勤通学は毎日同じ道を通って帰る。同じ人間関係で同じ会話を繰り返す。レストランでは毎回同じメニューを注文する。仕事では単調作業と同じ業務を繰り返し、いつもと変わらない芸術をします。これでは出会いがなくて当然です。繰り返しの日々は変化が生まれます。新しい出会いも少なくなり、結婚相手と出会いも難しいでしょう。どうかなすのは早くなるために、ワンパターンの生活であるために結婚相手と出会うのは難しいのが現実です。ワンパターンの生活から抜け出そう。冒険のつもりで新しいことに挑戦してみましょう。ワンパターンから抜け出すと新しい変化が生まれます。初めての道を通ってみる。新しい内容を始めてみる。新しいレストランに行ってみる。初めてのお店に行ってみる。海外旅行に行ってみる。通勤通学でいつもと違った道を通ってみるだけでも新しい出会いがあるでしょう。初めての経験があり、見たことのない光景があります。全て冒険のつもりで取り組むといいでしょう。冒険と思えば新しい現在に飛び込んでいくことも楽しくなります。他の刺激する出会いがあります。新しい出会いの連続を楽しめるでしょう。そんな中で結婚につながる人の出会いも巡り合うようです。ワンパターンから抜け出すことが結婚相手と出会う感じ。秋を感じてきたら家を買うのです。ワンパターンから抜け出し新しい現在に飛び込んでいきましょう。そこには新しい出会いがあります。結婚につながる運命的な出会いが待っています。ワンパターンから抜け出すことが結婚相手と出会う感じです。ワンパターンから抜け出し新しい現在に飛び込んでいく。結婚相手と出会う30の方法、その11、出会いのプロセスは頑張るものではなく楽しむもの。とことん楽しむと運命の出会いが待っている。出会いのプロセスを頑張っていませんか。もちろん頑張るのは悪いことではありません。気合や集中は大切です。気合を入れれば高いパフォーマンスを発揮できるでしょう。しっかり集中すれば短時間で多くの仕事をできるでしょう。結婚相手に出会うことも考え方によっては一つの目標です。目標を達成するため頑張って取り組むこともあるでしょう。しかし、ここに注意したいポイントがあります。結婚相手に出会うことを頑張ると思わぬ障害ができます。目つきが悪くなり怖い印象になります。いい意識が空気が広がって周りの人は警戒します。悪い妄想に広がって不安され不安に苦しみられます。余計なことで精神を消耗することになるでしょう。頑張っていると体力の消耗が激しくなって疲れやすくなります。頑張るということには重たい響きがあります。必死にならなければいけない、苦しみとストレスに耐えていけないといったありがたいニュアンスがあります。頑張ると思えば思うほど億劫な気持ちが強くなります。思い越しが荒れにくくなってフットワークが悪くなります。なんだか最後から結婚相手を見せるのは無理やと思います。無理に頑張るという状態になればまだやってることです。必死な感じられて、そうかに流れます。痛い感じで周りの人は距離を落とします。結婚相手と出会う様子を頑張っていると結婚相手と出会うことも難しくなるのです。結婚相手と出会う様子は頑張るのではなく楽しむもの。ここで大切なことがあります。出会いの様子は頑張るのではありません。楽しみましょう。結婚相手に出会うの様子をとことん楽しんでください。会いに行くことを楽しみましょう。距離が離れているなら何を楽しみましょう。他には手間がかかる、ではなく他には手間を変えていると思えばますます楽しい気持ちが出てきます。初対面を楽しみましょう。緊張してきたら緊張を楽しみましょう。プレッシャーがあればプレッシャーを楽しみましょう。コミュニケーションを楽しみましょう。価値観の違いでなく空気も楽しみましょう。理解できないことがあっても面白いことがいいのです。何事も楽しむことが大切です。楽しむ気持ちがあれば快感に変わります。結婚相手に出会うのを楽しむと明るい雰囲気ができます。ポジティブな気持ちになるので、最高のエネルギーになります。出会いのプロセスは頑張るのではなく楽しむものです。とことん楽しむと運命の出会いが待っているのです。結婚相手に出会うプロセスは頑張るのではなく楽しむ。結婚相手と出会う30の方法、その12、結婚相手と出会いに役立つキーワードがあります。それは結婚前提です。とと、場を踏まえた再開をすれば結婚相手との出会いがスムーズになります。結婚前提に交際してください。結婚前提で考えています。結婚前提の関係でお願いします。交際の目的がはっきり相手に触るので相手も分かりやすくなります。少し相手を驚かせるかもしれませんが、交際目的が明確に触るので誤解がありません。後になってから実は結婚前提でしたと言って驚かれるなら最初に言ってしまうのも一つの方法です。相手は結婚が前提そんなつもりはありません。この人を当たってくださいと言われる可能性もあります。しかし、悪いことではありません。相手の関係を続けてきたことが判断しやすくなることは、お互いにとって好都合です。結婚の可能性が出れば、早い段階で終わられているため、余計な役割をしなくて済みます。特に、今月など最初から結婚相手を探している前提があれば、有効な証拠となるはずです。結婚前提というキーワードを上手に活用することで、結婚前提の出会いを安心できるようです。結婚前提という言葉は何よりは要注意。重点があります。結婚前提は何よりは注意してください。結婚前提は便利な証拠ですが、今との強いことです。闇雲さんは特策ではありません。犯人に去っている相手は嫌なります。最下はやまると、うまくいくれないものになる可能性があります。結婚前提というキーワードを使うなら、場を極めておくことが重要です。結婚相手である30の方法、その13、周りから結婚報告が知らない。自分は自分でいい。20代後半からは結婚なしが始まります。各方面から結婚報告を受けることになるでしょう。まだ3人恋人が来たらしいよ。まだ3人結婚するらしいよ。結婚式はあるからぜひ来てほしい。結婚報告を聞くと嬉しいものですが、明らかに感情は忘れてはありません。周りからの結婚の報告になるとだんだん焦ってきます。先ほどさえ置いてきりにされているような気になってくる。自分は早く恋人を見せ結婚しないといけないような気分になってきます。周りからの結婚報告を聞かにドキッとする人も多いのではないでしょうか。しかし、周りの結婚報告を聞いても焦らないことです。焦ったところでしゃがみません。周りに流されて適当に恋人を作り、急いで結婚したところでうまくなりません。適当な人と結婚しても夫婦生活の判断に見えています。価値観とフィーリングを見せると、そんな夫婦生活が間違えているでしょう。こんなはずではなかったと思います。周りの結婚報告に焦りを感じるかもしれませんが、平常心を保ってください。幸せになっていくというのは素直におめでとうと祝福しましょう。結婚報告に焦らないで自分は自分と言い聞かせる。結婚報告に焦らないでください。流される必要はありません。友人の結婚式に出席して羨ましいのはいいですが、焦らないことです。自分の結婚相手は自分のペースで見つけていきましょう。 競争を持ち込まないことです。自分のペースでやっていきましょう。出会う人とは出会い、与える人とは与えましょう。心を落ち着かせる魔法の呪文。焦る気持ちができた時は心を落ち着かせることを行いましょう。自分は自分です。心を落ち着かせる魔法の呪文です。焦る気持ちができた時は自分は自分と言い聞かせ、平常心を取り戻してください。心の中で唱えるだけでも構いません。声に出して唱えるとさらに効果が発します。自分らしく生きると、あの運命の人が現れる。自分なりの婚活を尊重しましょう。自分には自分らしい婚活があります。自分らしさを大事にすることが婚活を成功に導く鍵です。大切なのは価値観とフィーリングです。価値観とフィーリングがある人並みに最後まで自分らしく過ごしていきたい。SNS からの報告があって、SNS のチェックをやめないことです。何かに落ち込んだりすることもありますが、それもまた人生です。アジアズは割れず、自分らしさを大切にしてください。自分らしく生きているときに、あなたの魅力を最も表現できます。あの運命の人が現れるのです。周りからの結婚報告に痩せない。焦ってきたときは自分は自分と言い聞かせて平常心を取り戻す。結婚内定となる30の方法、その14、結婚する人を素直に祝福すると結婚内定に願える。ある日、友人から結婚報告を受けました。今度結婚することになりました。ぜひ結婚式に来てね。ニコニコ嬉しそうに報告してくれます。結婚する人がいたときどうするか。この時の愛はあなたの運命に影響するポイントです。友人から結婚報告を受けると嬉しい反面複雑な心境になることが少なくありません。先ほど押さえたような心境になります。競争に負けたような気持ちになることもあるでしょう。自分より幸せになるなんて許せない。自分より先に結婚するなんて悔しい。なんであなたが結婚できるの？素直に祝福できず、嫌味を言ったり、冷たい態度を取ったりすることもあるかもしれません。もしそんな態度に心当たりがあるなら要注意です。人の幸せを掴むのはよくありません。結婚報告は素直に祝福するのがマナーです。結婚する人には素直に祝福しよう。結婚する人には素直に祝福しましょう。余計な仕事は不要です。おめでとうという祝福を各種送って、素直に相手の幸せを祝福するのです。大切な友人の結婚であれば、結婚前にも奮発することがあります。表向きだけ祝福するのではありません。心から本気で祝福することが大切です。素直に祝福するといいことが二つあります。素直に祝福するといいことが二つあります。1、いい人を紹介してもらえる可能性が高い。おめでとうと祝福してもらうと嬉しいですね。素直に祝福すると、今度はあなたが幸せになるんですよと、いい人を紹介してもらえるかもしれません。幸せな人の近くには幸せな人がいます。幸せな人を祝福することで、その幸せな方とエネルギーを分けてもらいます。いい流れなので、自分のところにどんどん幸福がやってくるのです。2、縁結びの神様は素直な人が大好き。素直に祝福すると、縁結びの神様が素直でよろしいと褒めてくれます。縁結びの神様は素直な人が大好きです。素直というだけで素晴らしい行いをしたことになります。縁結びの神様があなたに素敵な人を紹介してくれるのです。結婚する人を祝福すると、今度幸福がやってくる。結婚する人がいれば素直に祝福しましょう。何事も素直が一番。結婚は素晴らしいご縁です。めでたいことなのですが、あなたはたっぷり祝福するのが仕事です。人の結婚報告はあなたにとって結婚内定を巡るチャンスでもあります。自分のことのように一緒に喜び、盛大に祝いましょう。結婚する人を祝福すると、今度幸福がやってくるのです。結婚する人がいれば、やったのではなく素直に祝福する。結婚内定となる30の方法、その15、どんな出会いも感謝しよう。きちんと感謝するから結婚内定に巡る。どんな出会いも感謝しましょう。普通の出会いもありがとうございますと感謝しましょう。短い時間だったかもしれませんが、時間を共有できました。一緒になったり、楽しい話ができたりしたはずです。結婚にはつながらなくても、相手はわざわざ貴重な時間を割いてやってくれました。時間を割いてくれたことに対する感謝ができるはずです。たとえ嫌な出会いであっても、ありがとうございますと感謝することが大切です。嫌でした、不愉快だった、感謝なんてできないという話もあるでしょうが、そういう人こそ感謝したい。感謝すると反面、上司としても嫌になります。こういう態度をすれば、不快になれ。自分は注視を問わない、自分に言わせてでも言いやすいはずです。完全に嫌な出会いとは言えないはずです。これは人を大切にするということです。感謝の精神ほど美しいものはありません。あなたの心を泣く瞬間です。あなたの心を泣く瞬間でもあります。全ての出会いを肯定して、感謝して綺麗にしてくることが大切です。縁結びの神様は感謝する人が大好きです。一つ一つの出会いに対して丁寧に感謝していると超大切にしていないと喜んでいます。あなたの感謝の言葉は縁結びの神様に基づき新しい出会いを与えているのです。感謝をしなくて印象が悪くなることはあっても感謝をして印象が悪くなることはありません。どんな出会いも感謝しましょう。きちんと感謝するから結婚内定に願いのです。どんな出会いもきちんと感謝する。結婚内定となる30の方法、その26、団体で行動するよりも一人で行動する方が結婚内定に願いやすい。みんなで頑張って行動していませんか。みんなでいれば子供の寂しさも吹き飛びます。団体になっていればバイバイになりやすくなって楽しいでしょう。人の数で笑いも多くなります。誰にとっても遊びに行くことも誰かと一緒に言う人もいるでしょう。誰ならプールに行くことは誰かと一緒に言う人もいるかもしれません。しかし結婚内定の出会いを考えるなら団体行動には要注意です。団体行動は出会いの最高位からです。団体で頑張っていると潜在的に出会いのチャンスを失う。団体で固まっていると壁があります。周りから見て話しかけない話しかけにくいという状況になります。あなたの声をかけたい人がいても壁を感じて話しかけにくくなります。見方によっては気やすく話しかけないでほしいというサインにも見えなくもありません。話しかけたいけどないんだと思われそのまま過ぎ去ります。潜在的に出会いのチャンスを失います。同時に結婚内定の出会いのチャンスも失うことになるのです。お一人様で行動する人は大人の魅力が漂っている。結婚内定と出会いなら一人の行動を示します。お一人様になるということです。孤独で寂しい感じかもしれませんが、怖いです。お一人様は悪いことではなくいいことです。一人になって行動していると強い印象があって存在感が際立ちます。凛とした美しさと同時な雰囲気が漂っていて素敵です。それは大人の魅力です。お一人様で行動する人は大人の魅力が漂っているため、人を魅了する人が思わず気になってしまうのです。寂しさはすぐない。最初のうちは寂しい感じかも人間は慣れるものです。一人でいると自分の好きなペースをタイミングで行動できます。自分の意思を判断で行動できるのは簡単なことであり、自由なことです。お一人様になると自立心と再生も高まります。自立心と再生があるからお一人様になるのではありません。お一人様になるから自立心と再生が失われるのです。団体行動に慣れていることをお一人様に挑戦する価値がある。お一人様に挑戦してみてください。団体行動に慣れていることをお一人様に挑戦する価値があります。凛としていて魅力的な大人の雰囲気が漂っていると思ってもらえるでしょう。周りの人はあなたの存在が気になってくるでしょう。一人で行動していると彼らにも自然な出会いを引き寄せます。大人の雰囲気が漂っているので気軽に話しかけてもらいます。どんなことから一緒に食事に行きませんか。ちょっと出かけてみませんかという話になってくるのです。みんなで行動するのではなく一人で行動する。結婚内定であなたと出会結婚内定と出会いたいものなかなか勇気が出なくて困ることがあります。なかなか勇気が出なくて行動を起こせない自分に苦しむこともあるでしょう。恥ずかしい気持ちがあったり緊張して考えが正直になります。相手の迷惑になるのではないかという心配をする人もいるかもしれません。相手の迷惑になると思えば遠慮する気持ちなのでなおさら行動を起こしにくくなります。相手の言い訳をすることで出会いに行くことを保留することがあるでしょう。弱い自分が嫌になってくる。なかなか出会いに行く勇気がないことは考え方を変えてください。結婚内定は自分と出会いになっていると考えるのです。結婚内定はあなたと出会いになっている。結婚内定はあなたと出会いになっています。結婚内定となる人はあなたと出会いを心から願っています。早く出会いたいな。どんな人なのだろう。今すぐ私の目の前に現れないかな。あなたの出会いを今から今と待ち望んでいます。なかなか理想の人と出会いになってやきもきしています。そうとあれば考えることはありません。余計な気持ちは不要です。あなたは一刻も早く出会いに行くべきです。相手からしてくれるのを待つのではなく、自分から出会いに行きましょう。恥ずかしいなんてナンセンスです。あなたが恥ずかしいなんて言うと、相手は寂しい思いをするためです。遠慮して相手と出会わないことは、相手の悲しい生活を増加させることになります。出会いに行くよりより、出会いに行かなければいけないのです。早く行動しないと、他の人と交際を始めてしまうかもしれません。どこか遠くに行ってしまうかもしれません。恋愛を諦めてしまうかもしれません。だから、あなたは出会いに行かなければいけないのです。あなたが出会いに行くことは相手のためになる。今はまだ出会っていませんが、いずれ出会います。どこにいるかわかりませんが、どこかにいます。あなたが出会いに行くことは貢献です。結婚内定のためになります。結婚内定のためになるのですが、ためる必要はありません。今こうしているときも、結婚内定はあなたの出会いを心から待ち望んでいます。堂々と出会いに行くためです。前を向き、答えをして、心を立てて、一歩踏み出しましょう。結婚内定はあなたの出会いを待っているのですが、その際に答えましょう。出会いに行くことは自分の考えだけでなく、相手の考えでもあります。あなたが出会いに行くことは、結婚内定を幸せにすることなのです。結婚内定は自分と出会いになっていると考え、弱気を引き出し、行動力を発揮する。結婚内定となる30の方法、その18、思い切り変えてよかった。おかげで気持ちを次のステップに進める。告白した結果、思い切り変えることがあります。お付き合いできません。恋人関係は考えられない。付き合うのは無理です。完全に恋愛の対象外です。思い切り変えると、それだけショックも大きい。 僕らに山に断られるならばしも、ビシッと厳しく断られるとつらいものです。厳しい言葉の胸に刺さり、思い切りを絞ります。僕を涙が心をします。大きな夢と心が枯れて、前が真っ暗になります。しかし、それでいいのです。思い切り変えてよかったのです。思い切り変えたおかげで、はっきり結果が分かりました。山に暗いようにビシッと変えるような幸いです。うやむやな判定が続くためなら、きちんと暗いでおこうがいい。はっきり結果が分かったおかげで、気持ちの切り替えもしやすくなります。新たな気持ちになることができ、ざっと次のステップに進めます。少し落ち込むかもしれませんが、中和ではありません。心の傷は時間内に来てくれます。残念な結果も一般の練習。思い切り変えたら、感謝の言葉で締めくくりましょう。きちんと振ってくれてありがとう。おかげで次のステップに進めます。感謝の言葉で締めくくると、まだ頑張ります。落ち込んでいた気持ちの中に新しいパワーが生まれます。暗かった日常が再び明るくなり、美しい景色が広がるのです。気づいてください。残念な結果も一般の練習です。思い切り変えたことを前向きに受け止めましょう。きちんと人生が前に進んでいる実感を噛みしめることです。気持ちの切り替えが早い人は次の出会いが待っている。結果は残念だったかもしれませんが、必ずしも悪いとは言いません。暗いおかげで次はもっといい人と出会える可能性があります。さっさと涙を拭きましょう。前を向くことです。時間は毎日は進まないのですから、前を向くのが正解です。思い切り変えたことに感謝します。気持ちの切り替えが早い人は次の出会いが待っているのです。思い切り変えたことに感謝する。今度は挑戦です。結婚相手が見つかることもありますが、なかなか見つからないことも多い。安全のつもりでいるのと、広がらなくなってしまい、かえって挑戦になることも少なくありません。愛情のいい人を探しているものも、なかなか見つからないことも多いもの。数ヶ月で理想の相手と出会えるのは足りません。時には数年かかることもあります。時期が悪いのか、タイミングが悪いのか、はたまた運が悪いのか、気づくと、さらに溜まっているのです。婚活を頑張るのは良くない。さらに、婚活をするのは良くありません。無意に婚活すると、頑張るという状況になります。頑張るのは良いことに思いますが、ここに誤解があります。頑張る状況になるのは良くありません。我慢しながら、歯を食いしばっているような状況があります。自分に道を追っているような、痛しい感じがあります。基礎感が漂い、細かい空気が広がります。基礎感が漂っていると、なかなか個人的な気持ちになりません。笑顔もなりません。表情が悪くなったり、態度や言葉遣いが乱れたりして、恋愛に悪影響が及ぶのです。婚活にされたときは、きちんと休憩をする。コンタクトにされたときはどうするか、素直にお休みしましょう。休憩です。休憩はテレビを充電する時間です。休むことに罪悪感を覚える必要はありません。作業を感じているのはしっかり動いた証拠です。しっかり動いて量が溜まっているなら、きちんと休憩することが大切です。きちんと休憩するから作業回復も早くなります。休憩中の過ごし方は何の自由。休憩中の過ごし方は何の自由です。リクエストを兼ねて、できればコンタクトは関係ないことに打ち込むのがいいでしょう。侵入打ち込むのもよし、温泉に行くのもよし、好きなことに没頭するのもよし、夜やマッサージでリラックスをするのもよし、気晴らしの髪にかけてみるのもよし、状況が許すなら何もせず没頭しばらくコンタクトを休みしていると、再びコンタクトをしたい気持ちが高ぶっています。心が何のことに戻し、気持ちが潤っています。エネルギーが充電できれば、悪な気持ちが潤っています。休憩は出会いの回復させる時間にもなります。休憩によって心に余裕が生まれると、心の余裕をする力が強くなるのです。人間ですから、疲れることもあります。コンタクトにされたときは素直に休みましょう。疲れたら休憩するのが人生の罠です。きちんと休憩する人にいい出会いが訪れます。コンタクトにされたときは素直に休憩する。結婚の意図である30のこと、その30、努力をして遠回りをして、時には失敗もしながら結婚の意図である。少しでも早くやりたい。少しでも早くやりたい。そんな気持ちになっていませんか。本音としては結婚相手と早くやりたいと思うことではないでしょうか。あと、出会ってさっさと結ばれるのが一番なんです。しかし、妥協したい気持ちはよくありません。結果として楽になるのはいいですが、最初から楽しい気持ちになると思うことしないのもよろしいでしょう。妥協することから意味があると、惰性と油断がなります。気持ちが緩んで、表情も変わります。絆や愛情を深めるプロセスが減ってしまいます。出会う人と出会いなくなり、結ばれる人と結ばれなくなり、出会いの可能性を制限してしまいます。違いが狭くなる場合が行動範囲まで狭くなります。妥協しようとすると、かえって結婚相手までの距離が遠ざかります。楽に出会おうとする人は、縁結びの神様の向き合われます。努力から見る姿勢に神様は眉をしているのです。何に出会おうとしないこと。ある時は努力をして、ある時は遠回りをするでしょう。時には一つに失敗することもあるでしょう。落ち込んだり、ため息をついたり、時には涙を落とすこともあるはずです。それでいいのです。何に出会おうとしないことです。人生では努力が必要です。努力をするから成長があり、遠回りをするから経験が豊かになり、失敗をするから良くなります。それは結婚相手との出会いにおいても同じことです。努力するから行動力を発揮でき、遠回りをするから出会いが増え、失敗をするから出会いが宣伝されていきます。努力をして、遠回りをして、時には失敗をしながら結婚相手と出会う。努力を肯定して、喜んで遠回りをして、ためには失敗をしましょう。努力、遠回り、失敗を肯定するから出会いの可能性が広がります。学びに行った道、山に谷の道を歩みながら、理想の結婚相手と出会います。努力や遠回りを喜んで受け入れる人は縁結びの神様に使います。喜んだ神様はあなたに不思議な声のプレゼントをしてくれるでしょう。努力をして、遠回りをして、時には失敗をしながら結婚相手と出会うのです。努力をして、遠回りをして、時には失敗をしながら結婚相手と出会う。結婚相手と出会う30のこと、まとめ。あらゆる人と繋がっている人がいることに気づく。その2、必ずどこかに結婚相手がいると信じる。その3、まずたくさんの人と出会っていく。その4、結婚相手との出会いを意味は偶然に任せない。自分から積極的に動いて出会いに行く。その5、結婚相手のイメージを思い描いておく。その6、結婚相手がどうか考えることは価値観とフィーリングを確認する。その7、価値観とフィーリングは7割あれば十分と考える。その8、一緒にリラックスできる人を探す。その9、交際経験がなくても結婚相手を見つけることはならない。その10、第一印象の悪い人でも将来の結婚相手かもしれないと可能性を残しておく。その11、大声で結婚相手と出会いたいと叫んだり言い返したりしない。その12、普段からニコニコと心がけて笑顔を意識する。その13、笑われることを恐れずどんどん行動していく。その14、結婚相手に数を求めない。結婚相手は一人でいいと考える。その15、引き寄せる力を感じるなら素直に従う。その16、遠くから見るのではなく身近なところから探す。その17、小さな一歩、小さな行動を大切にする。その18、結婚の場に同行があれば意識的に配慮する。その19、幸せにしてくれる人ではなく幸せにしたい人を探す。その20、ワンパターンから抜け出し新しい展開に飛び込んでいく。その21、結婚相手に出会うプロセスは頑張るのではなく楽しむ。その22、結婚前提というキーワードを上手に活用する。その23、周りからの結婚報告に焦らない。焦ってきた時は自分は自分と言い聞かせて平常心を取り戻す。その14、結婚する人がいれば厄介なのではなく素直に祝福する。その15、どんな出会いもきちんと感じさせる。その16、みんなで行動するのではなく一人で行動する。その17、結婚相手は自分と出会いになっていると考え、弱気を飛ばし行動力を発揮する。